Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1755回、10月15日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そして咳込んでるすきちゃんです。
あ、聞こえましたか。ごめんなさい。
こんばんは。
ごめんなさい。こんばんは。
君は誰だ。
あ、どうもです。
どうもです。
どうもです。
何ガチャガチャしてるの。
あ、ごめんなさい。すきちゃんです。
こんばんは。
どうもどうも、こんばんは。
えーたくん、こんばんは。ジミーちゃんはコメントのみ。
ありがとうございます。
仕事中かな。
コメント視聴のみですね。
うん、
うん、ありがとう、嬉しいよ。
ネギオくん、これは食べ物じゃないですよ。
食べ物です。
これ食べ物じゃないですよ。
美味しかったですよ。
何が。ネギが。
ネギ
ちゃんよ、こんなもん食うなと思って。
美味しかったで。なんかかわいそうな、こういうものが食べられない、あなたがとっても。
なんでネギ食わんでもしなんし。
でもね、ここでネギ出してくるってなんかすごい、なんか何、なんかメインディッシュ、普通もっと豪勢なもん出すでしょ。
月ちゃん的には豪勢じゃない。
もう5串ぐらい食べれるね。
どこが美味しいのこれ。
どこも美味しいよ。あの、これに焼き鳥のタレとかついとったらご飯にのっけて、あの、 いいおかずですよ。
これ何味、塩味だった。
塩味だった。
うん、
なかなか塩味は、あの、ネギの甘みを引き出してよかったですね。
そうなんだ。
そうですよ。
マジか。
いや、これから白ネギの季節ですよ。お兄さん。
白ネギ。やっぱり僕的にはこっちだな。
うん、目的？
僕的にはこっちだな。
これ贅沢な人でしょ、これはでも。ネギ食わない人は圧倒的に少ない。
いや、そんなことはないわ。
ネギ好きな人多い。でも私も大人になってからネギ食べるようになったの。
ほらほらほらほら。
何が、柿尾くんに変わった。
いやいやいや、子供の頃は食べなかったでしょ。
うん、でも今はネギないとやれんもん。
なんでないとやれん。なくても大丈夫。
ネギないと困る。冬、いや、冬なんかはね、白ネギないと落ち着かんもん。だけど常に常備しとるもん。おいしいで。
カキフライはいらにゃい。右が生ガキで、左が白ワイン蒸しだったっけ。
うん、
確かね。で、真ん中カキフライでしたけどね。
なんかここのお店はなんか何々さんの牡蠣アメリカ産とかね、いろんな書いた時、産地が、
いろんなところの産地の牡蠣があったね。あおちゃんこんばんは。
北海道は厚岸とか、こんばんは。さすが広島ですね。
さすが広島。っていうか広島の牡蠣あったっけ？そこのお店に。
知らん。知らない。
なんかよその銘柄の牡蠣はいっぱい見たけどな。
普通に頼んだら普通に広島の牡蠣なんじゃないのね。
そうなのかな。
あなたが食べたこれとか、わからんけど。
あ、これもしかして広島産牡蠣かもな。
なんじゃないのかなと思うんですけど。
はい、というわけで広島行ってきましたよ。
何しに行ってきたんですか。
牡蠣食いに行ってきた。
だよ。ね、飲んでね。
飲んで
美味しいもん食べて。
いや、それが目的じゃなかったの。
でもお好み焼き食べれずに帰ってきたんでね。
ああ、それがちょっと心残りだったよな。
うん。
晩ご飯にお好み焼きを食べようと思ったらすんごい行列になっとって
12組待ってたね。
そうそう、その後に乗るバスの時間がちょっと気になってお好み焼きは諦めましたけどね。
うん。楽しい遠足です。
うん、楽しい遠足でしたね。まあ、メインに何しに行ったかっていうのはまたエンディングでお話をしたいと思いますよ。
お酒飲んないよ。
月ちゃん酔っ払って顔真っ赤になってるけんね。
昼間から飲めるって幸せだねと思った。あのね、都会の人いいよね、電車通勤で。
うん。あ、けいちゃん、井口さんこんばんは。
こんばんは。
はい、まあ、とりあえず本編を先にやってしまいましょうかね。
はい、
はい、それではまず最初は宇宙ネタからいきたいと思いますが、あれ、ページが開かないぞ。なぜだ。
開いてる。うん、
あれ、なぜだろう、開かない。
送信しちゃったよ。
ああ、いいよいいよ、送信はいいんだけどさ。うん、
あうちゃんいいですよね。オイスターバーどうぞ。ぜひ都会にはいっぱいあるでしょうから、東京とかには。
そうだよな。あ、出てきた出てきた。
何も言ってないのにオイスターバーってカタカナが出るところがすごいよね。日本語で言うと柿の宮。
柿の宮。あ、ジミちゃん音声が出た。こんばんは。
じゃあミサを開いた。
ん、
開いた。ミサ開いた方で。
うんとね、まだ。
え、まだ。
肝心のメインページが開かない。なんでだろう。なんでこんな遅いんだ。ちょっと待っちょくれ。ちょっと待っちょくれ。おかしいな、おかしいな。
ああ、かき小屋ね。かき小屋はね、出雲にもあるんですよ。
うん、一遍行ったよね。
うん、
でも好きちゃんもう二度と行かないって言ったよな。
あれはもう殻が飛んでくるってもう怖いです。
焼いてる時にパチンパチンって飛ぶんですよね。好きちゃんあれにビビってね。もう行かないって。牡蠣自体は美味しかったけどね。
うん、うん、のぶすみさんも宮城でも牡蠣小屋があるんだね。
へえ。あちこちにある
んだ。小屋だけオイスターハウス。
うん、直訳すると
。オイスターバーですからね、バー。バー。
はい、お散歩さん、アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。バーです、バー。
お散歩さん、お昼はデニーズでカキフライ。いいですね。
で、あなた記事開いた？
あ、開いた、開いた。いけます。
あ、どうぞ。
はい、それではまず最初、宇宙ネタからいきたいと思います。
はい。
北海道カキ小屋ないんだ。NHK ニュースウェブにあった記事です。住宅の屋根に隕石が直撃、国立科学博物館が調査という記事が上がってました。愛知県小牧市で先月突然住宅の屋根が壊れて表面が焼けた石のようなものが落ちているのが見つかり、国立科学博物館が調べたところ隕石の落下であったことが分かりましたと。 いうことはそうですよ。
うん、ニュースでやってましたね、テレビで。
これ塔落ちた時ですね、家の中には人はいましたが怪我はなく、翌日庭などで表面が焼け焦げて大きさ10センチと5センチそして4センチの3つに割れたと見られる石のようなものが落ちているのを見つけたということだそうですね。でこの石のようなもの、磁石にくっつく性質があり、国立科学博物館の専門家が鑑定したところ、成分などから約45億年前にできた隕石と分かりましたということだそうですよ。
なんかあなたえらい端折りに立ったけど、うん、すごい家が揺れたんでしょ、そこ言わないんだね、屋根に穴が開いたとか。
うん、開いたよ開いたよ
普通に落ちてて、おいやいや本当だ
でこの隕石もうすでに名前がついてるようで、発見場所にちなんで小牧隕石という名前をつけて国際隕石学会に登録する手続きを行うということだそうですね。平成15年に広島にも落ちたらしいですね。
私の友達、毎朝早起きして走る子がおるんだけど、
うん、
走っとったら空からなんか火の玉みたいなのが落ちてきて、草むらに近く、うん、自分が走ってる近くの草むらに落ちて煙が出とったっていう件だ。それ隕石だよ、ちょっと。何年か前にそのことがあった。
え、その隕石どうしたん？
いや、だけその時は朝早かって、うん、それ会社に来てから言うけ、
うん、
もうどうもしないんじゃない？だけそういうのはそこですぐになんか、せんにはダメよって言ったんだけど。
とりあえず110番だよな。
でもなんか草むらに落ちとったっていう。
でも煙が出とったってことは落ちた場所はある程度特定できるんだろうな。もったいない。
家とかに落ちるとそうやって記事になるけど、うん、そういうのもあるんじゃないのかな。
何年か前にインドだったっけ、なんか人に当たったっていう事故があったよな、隕石が。なんか人に当たったっていうのを聞いたことがあるぞ。あと島根にも家に落ちたことがあるけど、あれも何年前だろう。
すごい前、
20年ぐらい前かな。
もっと前、
日本もっと前かな、日本の石でね。今回この落ちた隕石は一番でかいのは10センチ。日本の石もっとでかいよな、あのレプリカが飾ってあるけど。
だって民家とかに直撃するとこうやって大きな話題になるけど、
うん、
実際だって私すごい昔、すごい昔っていうか10年15年ぐらい前かな、
うん、
山の中で 夜あの星空の中で、すごい大きな、その明らかに隕石、流れ星じゃないぞっていうぐらいゆっくりのスピードで山の中にその火の塊がボーッと降りていくのを見たことあるもので
、その後なんか閃光かなんかが光ったとか、そんなんなかった、うん、
そんなのも見え、本当に山合いの、空がちょびっとしか見えんぐらい山の中だったんだけど、だって気づいてないところであるんやって。
まあ、結構落ちてるって言うからな、毎日みたいに、
うん、
ただそれがなかなか陸地の人の目につくとこに落ちんって話みたいだけどね、
うん、
だから北極とか南極は結構いっぱい落ちるらしいな。
あ、そうなんだ。
うん、極に近い方は。
自分家落ちたら怖くないな。
まあね
なんかこの落ちた人すごいなんかラッキーだったとかなんか言ってたでしょ。
もうこれでだって有名になるもんな。
なんか幸運のいいことはあったと会社行く用意しながらなんか聞いとってるんです
か。あ、テレビで。
家壊れた、うん、家壊れたの誰かなんかしてくれるんかなと思いながら。
これってあれなんだろうか、雷とかと一緒で火災保険に入ってたらお金出るのかな。
火だけ隕石、
地震保険か、火災保険、火災保険は普通に入ってるか、地震保険、いや火災保険で雷は見てくれるのか。
でもそんなに落ちてきた隕石をその博物館とかに提供するときにお金もらえる、
ふっかければもらえる
ふっかけ自分から持っていかんといけない、なんか黙っとってもちょこんとこう座っとっても、こぎってシャラシャラシャラこれぐらいでどうですかみたいなんで、え、そんなんいただけませんよ、困ります、困りますって言いながら手が伸びていくみたい
な好きちゃん手が伸びそうだない
や自分からは言い出せんけど、あげるって言ったらもらうだろう。
そうなのか。
いや、ちょっとそれは私の持ち物じゃないし、とか言ったら、あ、そうですかって言われて、言って引っ込められたら、
ケイちゃん、カキは魚屋さんで買ってきて、行きつけのカーポートの下でって、行きつけって自宅でしょお散歩さん、飛行機に降り損ねた、飛行機に降り損ねた、
飛行場って書いてある、
あ、飛行場に降り損ねた隕石が江口さん、牡蠣食べたい、でも食べたら死ぬ ジミちゃん、隕石を拾ったらお金持ちになれる、なれるかもよ、
小金持ちかもしれんけど、え、だって結局お金もらえるん、やっぱり。
ロシアで何年か前に落ちたじゃない。
うんうん、すごいのがね。
あれ、かけらなんか売ってるらしいよ。拾った人が。ケイちゃん、旭川で売ってるかけは広島産。マジか。北海道取れないの？牡蠣。
え、なんかすごい飛ばしてないあなた。
ん？
江口さん、牡蠣食べたい、でも食べたら死ぬって書いてる。
それ読んだよ。
これ読んだ？
うん。
え、なんで？
わからん。牡蠣アレルギーかなんかじゃない
？うちの子と一緒か。
あ、牡蠣ダメだったっけ？
お、牡蠣であれ、ウイルス性肝炎な。
それはたまたまじゃなくてってこと？
いや、あのまだ2歳ぐらいの時、
うん、そ
うなんだ。牡蠣食べたんじゃなくて、牡蠣の入ったお鍋のスープで。
あ、そうなんだ、うん、まあ、あ、かい、ウイルス性肝炎、たまたまウイルスがいたってこと？
EB ウイルス、
そんなのがある、
うん、
お散歩さん、1日合計1トン以上って話だね。あ、落ちてくるやつか。大島さん、隕石放射線は大丈夫なのかな、それわかんないよな。
コバルトなんとか、
放射線含んでるからね。ジミーちゃん、有名にはなりたくないけどお金持ちになりたい
一緒一緒、私も有名にはなりたくないけどお金持ちいいね
井口さん、そういえばアメリカでは高額で売買されてるとか、うん、売ってる、売ってるよな確か。散歩さん、天才だから出ないんじゃないかな。戦争で壊れた分はダメのはずです。ただ隕石が落ちてくるのは雷とかああいうのと同じ扱いになるんじゃないのかな、わかんないけど、どうなんだろうね。お散歩さん、お役所よりオークションに出した方が良さそう清水さん、化石も隕石も市場がある。ああ、まあ買う人がいるから売る人もいるんだよね。好きだ、見たの 話聞いてない。
ん？エラー飛ばした？
うんうん。ちょっと飛ばした。
あ、てるちゃんこんばんは。
あ、こんばんは。
チャオ。
なりちゃんもこんばんは。
こんばんは。え、島根のは保険金支払われた。
だからその保険のどの部分で支払われるかだよな。だってあの島根に落ちたのはあの家を建て直しちゃったでしょ、どっか離れたところに。落ちた家は博物館っぽくなってるんでしょ。
そうな
の。うん、そうそう。じゃあみんな一攫千金を狙って雨乞いならぬ隕石越えでもしますか。
いやいや怪我したら怖いって。
まあね、当たったら怪我するからな。怪我じゃ済まないけどな。
え、怖かったって。大きいのってきたら怖いよ。
まあね。、うん、はい、それでは次の記事ですよ。iPhone XR3社各社が料金を出してきましたが、結果的になんかソフトバンクが一番高値をつけたような感じでしたけどね。
そう、
はい、まず最初スキちゃんが挙げてくれたのはこれ、どこ、あ、あれ
au です。あ、ごめん、
さっきからガサガサガサガサがすごいんだけど、
ごめん、それもごめん、これもごめん、ごめん、ドコモから原材言ったのにごめんなさい。
今ドコモを呼ぼうとしとった。
ス
キちゃんが間違えたので、ね、じゃあ au からいきますね。
感じ悪いな。
キナキナさんの方にあった記事です。 au iPhone XR の機種代金を発表ということで、これいつ、これ今日発表されたのか、15日、 KDDI が多分これ一番最後かな、10月26日に発売する XR の機種代金を発表しましたと。64GB が 98,400円、 128GB が 104,880円、 256GB が 116,640円ということですね。で、au ピタッとプランと au フラットプランに加入時の実質負担額はほぼ半額になる、半額よりもちょっと多いのかな。64GB が 49,200円、 128GB が 52,440円、 256GB が 58,320円ですと。
安いね。
あのドコモが、あ、ドコモがって、あのドコモじゃないですよ、3社ともがあの約半額になるようなプランを出してきてるんですよ。そして、ソフトバンク先行くね、
はい、
ソフトバンクさんも、あ、ソフトバンクさん12日の日に料金を出してきてますね。こちらは iPhone マニアさんですね。ソフトバンク iPhone XR の機種代金を発表、19日より予約開始ということで、10R 64GB 106,560円で、実際に払うのが、あ、25ヶ月目で機種変更する場合は支払い総額が 53,280円になりますと。 128GB モデルは 112,800円が 56,400円に、256GB モデルが 124,800円が 62,400円になるよと。これは au さんよりも支払い額は多くなるな。ソフトバンクさん。そして、ドコモさんね。ドコモさんはこれドコモの、ドコモのページに リンクを貼らせてもらってますが、64GB モデルが98,496円、これが実際に支払う金額が39,528円。ソフトバンクは一番、あ、だドコモが一番安くなる支払い金額、4万円割ってくるよなこれ。
3万、さっき au いくらだったっけ、
au は4万いくらじゃなかったっけ、
49,200円、
ソフトバンクは5万円台でしょ、うん、
5万円台。
128GB モデルが、104,976円が実質負担額が46,008円、 256GB モデルが116,640円が57,672円。料金的にはドコモ、au、ソフトバンクの順番で高くなっていく、
うん、
マジか。
ソフトバンクダメだね、
ソフトバンクダメだな、ダメだね、最近
変わる
変わる
変わる、
めんどくさい。
なんかやる気ないかな。
孫さんがあんまし表に出てこなくなって、あんまりやる気を見せてないよな。
まあ確かに。ドコモか。
そうそう。あ、そうそう、お散歩さん書いてるけど、ソフトバンクはこれ機種返す条件になってんだよな。au ドコモはこれ返さなくてもいいはずやな。確か
前のまんまだったらあれでしょ、あなたソフトバンクに返さんといけんって言っとったでしょ。
そうそう、今テーマね、この今回出てる 10R の料金も本当は4年払いだけど、2年で本体を返すことを条件に残り半分をチャラにしてくれるってことになると、ソフトバンクは一番損じゃない、本体返した上に支払い額が一番高くて。これはソフトバンクやめなきゃいけないな。
どこに行くんですか。
どこ、またこれ本体価格は確かにこの値段だけども、通信プランを足すと結果的にどうなるかってのがもう一番問題だよな。でも本体返さなきゃいけないソフトバンクよりは au ドコモの方がマシのような気がするしな。
本体売れるもんね。
うん、これは来年 MNP だな、どっかよそへ。
なんか昔 iPhone 新しいの出ても、だいたいみんなお互いにその動きを見ながら足並み揃えよったのにね、最近もうなんか差が出てきたね、
う
ん、
そうだね、ソフトバンクに見切りをつける時期が近づいてきたかもな。え、
そんな私どうするん、これソフトバンクエア今月中ならお金がいらないかよ。どうするんですか、
どうするどうする、
これまたこのままいったらまた2年始まるんですけど。
そうだね、どうするどうする、だそれでは、あ、待って、あ、のぶすみさん書いてる au も端末引き換えだって。
あ、そうなんだ。
ってことはドコモは返さなくていいってこと。
誰かドコモのこと言うて。
ドコモ
でも同じ返すにしたって au の方が月の払い
少ないな、うん、確かにね。
どっかでなんかがあってソフトバンクはこういう高い設定してるのかな。そこまで
ちゃんと通信料が安いのだろうか、
どうなのだろうか、
どうなんだろうか。 まあ具体的には僕は来年変える形になるから今慌てる必要はないんだけどねドコモの料金は通常の24回払いなので月々の支払いは少し多いでしょう。え？ではなかったよな。
うん。
今の記事を見る限りでは。はい。それでは次の記事は、エンガジェット日本語版にあった記事です。iPhone XR 用の Apple 純正クリアケースが発売予定と判明、お値段は4730円という記事が上がってました。Apple は 10S、10S Max 向けに自社ブランドのケース、これシリコンと、レザーの2種類出してますが、iPhone XR 向けの純正のクリアケースを発売予定であることが明らかになりましたということですね。透明なケースを出すらしいですよ。
いいよ、
色を楽しんでねってことだね。
うん、でしょうね。
うん、まあ、10R ホワイト、ブラック、ブルー、イエロー、コーラル、プロダクトレッド6色が用意されているということで、まあアップルさんこの色を楽しんでねってことで、アップル純正品としては初のクリアケースが発売されるということだそうですね。確かに今までアップル純正のクリアケースってないもんな。サードパーティー製だもんね。
ない、
クリアはない。
クリアケースなのに結構いいお値段だって思ってびっくりしましたけど
確かにだって純正だものでも多分サードパーティーも出すんだろうしな、クリアケースは。
なんかちゃんとこういうの純粋なんじゃなくて、純正なやつちゃんと買う人おるんかね。例えばアマゾンにもっと安いのがあっても
どうだろうね。
ブランドへのこだわりっていうか、
ただ今までのケースはその背面を完全に隠す代わりにリンゴマークが片押しかなんかしてあったりするじゃない。クリアケースの場合はこれそんなことをする必要ないんだよな、多分。本当のクリアケースね。そうしてみるとなかなかこの値段だと純正品に手を出す人は少ないのかな。
なんか、あるんかな。
なんか隠されてるかもよ。ジミーちゃんまた牛乳パックチョキチョキ。マークさんこんばんは。
こんばんは。
au よりドコモの方が月の機種代金ざっと見て500円以上高いんじゃない？え、そうだった？ドコモ
さっき比べたのに。
10R どこも64ギガで見る限り24回払いの総額は 39,528円でしょ。でもって au が49,200円でしょ。au の方が高いよ。
これなんかね、au のホームページ行くと意味わからんのんだけど、なんかピタットプランとかフラットプランとか、あるじゃない。見方がよくわ その他のプランとかって書いてあって、その64ギガだったら例えば月8507円とか、一番安い au ピタットプランで月4578円とか出てる。この各種各キャリアのそのプランが乗っかってくるとガラッと変わるんじゃない、月の払い。
ああ、だからあくまでもここで紹介してるのは本体が一番安くなるパターンの本体価格だと思うけどね。だからこれに通信料金が乗ってくるから実質払う金額はどうなるか分かんないよっていうことですね。はい、それでは次の記事ですよ。ギズモードジャパンにあった記事です。新型 iPad Pro やはりイヤホンジャックなしとの新情報という記事が上がってました。
待ってね、
はいよ、
ここからありますか。
うん、
いいよ、どうぞ。
はい、登録期間にモデルナンバーが登場するなど発表も近そうな新型 iPad Pro ですが、こちらについて本体の厚さが 5.9 ミリになりイヤホンジャックがなくなるという情報が出てきていると。まあ薄くなるからイヤホンジャックつけられないよということみたいですね。はい、ということでイヤホンジャックなくなるってことはみんな AirPods 買えよっていうことかもしれないね。
あ、だけどワイヤレスじゃないとダメってことになるってことだね。
あ、でもあの今の iPhone みたいにライトニングからはイヤホン引っ張ってこれると思うけどな。ただiPhone にはライトニングに突き刺すイヤホンがついてくるけども iPad にはイヤホンはもともとついてこないからね。
それはなぜかと尋ねたら
AirPods 買えよってことだね。
電話したりするっていうのがあるけ iPhone がつくんだろうね。
まあまあそうだろうね。はい、それではあれ次の記事だけど、
ヘイシリ、
あ、それは飛ばす。あ、ごめんごめん、それなんだけど、あれ404ノットファンドって出るけどなんで、ちょっと待って、記事が飛んでるのかこれ。 URL は
本当だ、本当
だよ、ね、
ないんじゃん、記事見つかりません、
記事が出てこないなこれ。
うーん、ダメですね、
ダメだ、これはちょっと、うん、飛ばしましょう。はい、それでは次の記事です。こちらは愛をありがとうさんにあった記事です。 iPhone、iPad、iPod Touch、Apple Watch、 ユーザーガイドの iOS 12 WatchOS 5対応版公開ということで日本語版が公開されましたということですね。
見た業務連絡、
はいはい、何
URL が5文字多いです。空踏み消したらあげられる、どうしましょう。
あ、消して URL だけでいいや、はい、とりあえず、
はい、
はい、Apple Books Store で iPhone、iPad、iPod Touch と Apple Watch 用のユーザーガイドの最新版が公開されています。 iOS 12 や WatchOS 5に対応していますということで、オンライン上の日本語マニュアルっていうのはあったんだけども、これは iBooks、 あ、今 iBooks だったっけ、なんか名前変わったんだっけ。
え、ここに Apple Books って書いてあるでしょ。
あ、あのブックアプリで読めるマニュアルの日本語版が、ダウンロード可能になってます。元記事の方にそれぞれ、これはアップルブックスって書いてあるけど日本語だとブックなんだよね。 ブックの方にダウンロードできるようになってますんで、必要な方は落としとくと便利ですよ。オフラインで読めますよということですね。はい、それでは次の記事です。の前にお散歩さん、料金プランよくわからん。ただ月額機種代金が安いプランはパケットの安いプランには入れないのかな。多分そうでしょうね。通信料金を高く払ってると本体代が安くなってるっていうパターンじゃないかなと思いますけどね。はい、それでは次は iPhone マニアさんにあった記事です。Apple Watch シリーズ4の緊急 SOS とワークアウトの使い方動画が公開という記事が上がってました。Apple は公式 YouTube チャンネルで Apple Watch シリーズ4のワークアウトアプリと緊急 SOS モードの使い方をそれぞれ解説する動画を公開しました。どちらも約30秒と短くまとめられていますということですね。ワークアウトアプリの方ですけども、まずワークアウトアプリを開きます。そして画面をタップして目標を設定します。またワークアウトをタップしてすぐにワークアウトを開始します。それからワークアウトを終了するには右にスワイプします。そして下へスクロールしてまとめを見ますというね、内容の動画だそうです。そして緊急 SOS モードの使い方としては、まずステップ1、サイドボタンを長押しします。ステップ2、ボタンをスライドして緊急電話をかけますと。メディカル ID ボタンをスライドすればユーザーの個人の病歴を見ることもできますという内容の動画ですね。それぞれあと Apple Watch シリーズ4の、転倒検出機能ですけども、ユーザーが転倒したことを検出するとアラートを通知します。通知後60秒間動かない状態であると Apple Watch が検知したときは自動的に救急車を呼び、同時に緊急時の連絡先に場所の情報のついたメッセージを送りますということだそうですよ。気になる方は動画の方を見てみていただきたいと思います。のぶすみさん、ホーム画面でIB と検索欄に入れるとブックが表示される。どういうこと？
ホーム画面で、
ホーム画面で ID と検索欄に入れる。
だっけ ID って入れるんでしょ、検索のところに。
ホーム画面、ホーム画面、検索のところに ID ってこと？
検索 iBooks だけじゃない
。ああ、 IB って入れるとアプリのとこにブックってのが出るってことね。そういうことですね。
この画面で検索ってあのピッて引っ張った時、
下にスワイプするの、画面を下に、画面を下にスワイプすると検索画面が出るでしょ。
出てんよ。
月ちゃん12にしたから出るんじゃないの。
ホーム画面ってロック画面じゃないよね。
違う、アイコンが並んでる状態で、あの画面の真ん中あたりに指を置いて下にスワイプするの。
あ、出た、
出るでしょ。
あ、上からじゃないんだ。
いや、上からはまた
出ないんだ。
上から下ろすとまた別のが出てくるよ、通知が出てくるかな。
すごい感動した。すごい、真ん中なんだ。
あ、真ん中というか左側、左の上から下へ。
真ん中で出たよ。
あ、真ん中でもいいかもしれない。で、通知が出るでしょ。で、右端を上から下へスワイプすると、なんとかってやつ。
っけ、なんとかって
コントロールセンターかやな。
右端の上、
右端の上から下へ下ろすと違う画面なんですよ。
通知センター、
通知センター、それ左でしょ。
右ですよ。
え、右上から下へ下ろすと通知センター、
通知センターとか今来とるプッシュの通知、
じゃあ左上から下へスライドすると
同じですよ。
あれ、あ、テンとセブン違うのか、挙動が。下から上は
ですか、そう、あのコントロールセンターですよ。
下から上コントロールセンター、下から、あ、あの iPhone X は下から上やるとホームボタンダブルクリックした画面が出てくるんだ。あの起動中のアプリが出てきて横へ スライドして上へピンってやると終了させる、
うん、
そこのとこはちょっと違うんだな。 OS12 になってから統一されるかと思ったらそうじゃないんですね、
多分ね、
うん、
分からんよ。
そうなの。あ、のぞみさんも下から上にって書いてあるな。あ、そうか、 iPhone X とそれ以前のホームボタンのあるのとは操作が違うんだ。はい、それでは次、気になるキーナーさんにあったキーです。 Apple Mac でクイックタイム7のサポートを終了という記事が上がってました。 Apple は現地時間の9月25日付、日本では10月9日付でクイックタイム7のサポートページを更新し、以下の通りサポート終了を案内していますと。Apple ではクイックタイム7およびクイックタイムプレイヤー7のサポートを終了いたしました。今後リリースされる MacOS での対応予定はありませんということだそうですね。サポートは終了してるんですが、モハベでもインストール、それから動作を動かすことは可能ということだそうですね。クイックタイム7って今最新なのかな。クイックタイム7、クイックタイムって使わないな。お散歩さん、8までは従来通り。iPad は新しい UI に変わってるけど。娘さん、 iPad は上から下でコントロールパネルが表示されます。なんか iPad は10シリーズと同じような挙動になってるってことか。なんかややこしくなってきたね、だんだん。機種によってやり方が違うってことになると。それでは次の記事いきたいと思います。iPhone マニアさんの方にあった記事です。公衆無線 LAN 満足度、キャリア系トップはドコモ、非キャリア系はスタバという記事が上がってました。ICT 総研は10月12日2018年公衆無線 LAN サービス利用者動向調査の結果を発表しましたと。携帯キャリアが提供する無線 LAN サービスの満足度はドコモ、ソフトバンク、 au の順で高く、キャリア以外ではスターバックスが満足度トップでしたということですね。ソフトバンクの無線 LAN
ダメダメ
ダメだよな。
ダメよ、ダメダメ。
だけど満足度的には au よりも上らしいよ。
じゃあ au がよっぽどひどいんじゃないかな。
そういうことなのか。
あの都会のソフトバンクは知らんけど、あ、でも東京のどっかあのラーメン屋さんか餃子屋さんか忘れたけど、そこのソフトバンクの Wi-Fi ダメだった。田舎だけじゃないよね、うん、
だと思うけどな。通信キャリア系が 契約者向けに提供する Wi-Fi サービスの満足度100点満点で、ドコモの、ドコモ Wi-Fi が 61.7 ポイントでトップでした。
低っ。
トップでも 61.7 ポイントっていうのは低いよな。そうだよな。で、以下ソフトバンクの、ソフトバンク Wi-Fi スポットが 58.6 ポイント、 KDDI の au Wi-Fi スポットが 57.0 ポイント、 NTT 東西のフレッツスポットが 54.7 ポイントと続いていますということだそうですね。そして通信キャリア以外ではスターバックスさんが 64.9 ポイントでトップ、羽田空港の羽田フリー Wi-Fi も 63.4 ポイントと満足度が高くなっています。
ねえねえ、これ通信キャリアより高いよ満足
度。そうだよな。
おかしくないですか。
おかしかろう。一方イオンのイオン Wi-Fi が 54.6 ポイント、コンビニの Wi-Fi サービスは53ポイントと、流通系企業が提供するサービスの満足度は低めですということだそうですね。ソフトバンクのあのつながり方でそんなに高いとこにいるって言われても困るんだけどな。
これだってあれじゃない、この満足度調査もどこでやっとるかだよね。その首都圏とか都会部ばっかりでやっとったら田舎の、
まあ、田舎との比較ができんわな。そこまでは書かれてないけどな、どうなんでしょうね。まあ、この調査結果にうんうんとはちょっとうなずけない感じだよね。それでは次の記事です。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルウォッチ用文字盤アプリウォッチメーカーを試すという記事が上がってました。アップルウォッチの文字盤が作れるアプリみたいですよ。これ
文字盤が作る、
うん、基本的に文字盤ってもうアップルさんが用意した分だけじゃない。
うんうん、
その文字盤を作ることができるということ
だそうですよ。
うん、あの自分でもだし、あ、待って、これ基本的には自分でじゃなくて用意されたものが使えるのかな。1000種類以上の Apple Watch 用文字盤が収録されていて、ダウンロードして文字盤設定するだけですぐ利用することができますと。でこれアプリ自体は無料で落とせるんですけども、アプリ内で課金が入ってて、10種類の無料文字盤が用意されてて、それ以外は120円とか240円なんですよ。
へ
え。文字盤は写真アプリ内のカメラロールに保存されます。保存された文字盤を選択し、共有ボタンから文字盤作成をタップしますと。そうすると作れるってことね。あくまでもこれは写真として使うわけだ。あの文字盤に写真が貼り付けられるじゃない。
うん。
あの機能を使ってるみたいですね。
それなのにお金取るんだ。
あ、
でも色で選んだりできるよ。
そう、いろいろはできることはできますよ。
落とした？
一応ダウンロードはして、まだ実際にその文字盤を設定してみてはないんだけどね、アプリ自体は落としてみました。で、ウォッチアプリの文字盤作成画面が表示されたら、時計の位置、コンプリケーションの表示位置を設定しますと。アプローチ文字盤をカスタム設定することで、より個性を演出することができると思いますということでね。まあそれなりに使えそうなアプリなんで、よかったら落としてみてください。
あ、そっか。あの文字盤は写真と同じ扱いだけ、ウォッチ OS とは関係ないのかな。
OS は関係ないね、これは多分。
うん。
うん。
よかった。
かモードしてみてください。
ガチャン、まあ、
ガッチャン。はい、それでは次の記事ですよと、こちらも Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。デスクトップ壁紙アプリ24アワーウォールペーパーが MacOS モハベのダイナミックデスクトップに対応という記事が上がってました。こちらは Mac の壁紙を作るというか、用意されたものを設定できるっていうやつかな。で、あのモハベから対応しているダイナミックデスクトップ、時間によってこの壁紙が変わるっていうのに対応したもののようですね。でこちらも、アプリ自体は無料なんですけども、無料で使える壁紙が何個用意されているのかな、何個か用意されていて、それ以外はまあ一応有料、アプリ内課金ということになってるみたいですけどね。無料のものが何個あるんだろう。メールアドレス登録後ダウンロードが可能になってますと書いてあるな。
3つじゃない？
3つか、
あ、3つ、あ、
3つ、
1、2、3、6個かな。
6個、
いやちょっと分かんないけど、あ、まだ出ようる、なんかね1、2、3、6、7個。西アフリカアルプス、
うん、
2017年の12月とか、夜の
海外の映像ってことか、
うん、とかでも地球アースっていうのもあるし、うん、サンセットオーバー、
うん、
バブル、アワ、
アワ、
スペースシャトル、ディスカバリー、
それが良さげだな。
とかでもまあ無料だなっていう感じの絵ですね
そうなのね、
うん、
はい、こちらも無料でダウンロードできますんで使ってみてください。でここから2つ紹介するんですが、こちらは自分で壁紙を作れるアプリ、 Mac のね、MacOS モハベ用のダイナミックデスクトップの壁紙を作るためのアプリの紹介です。どちらも Mac お宝鑑定団ブログの記事ですが、一つ目が、名前がこれは、ダイナミックっていうアプリ、これは自分で写真を複数枚用意してダイナミックデスクトップの壁紙を作れるというアプリですね。こちらも無料サンプルありってことなんで、アプリ内課金があると思います。そしてもう一つ、こちらも壁紙を自分で作るためのアプリです。こちらの名前はダイナペイ。ダイナペイ。
ペイじゃない、パーじゃない。
ダイナパー。ダイナパー。発音がどうなのか分かんないけど。こちらも自分で、複数枚の写真を用意して、アプリ内にドラッグアンドドロップして、ダイナミックデスクトップが作れると。でこちらもやっぱり、あ、アプリ内課金あるんだな。無料の場合は、壁紙にウォーターマークが入るということなんで、これを消すために、アプリ内課金が設定されているようです、はい、ということで自分で作って作成してみてはいかがでしょうか。
これダイナパーなのかな、なんかすごいおかしくない、ダイナパーって、ダイダイネイパー、ダイネイパー、
ダイネパ、
なんだろう 何わからんけど、ダイナパーってなんかパーみたいな、ダイナパー
でんねん、
パーでんねん、パーみたいな。最後のニュース？
次は最後のニュースですね。お散歩さん、ドコモって2種類の Wi-Fi があるようで、デフォルトでは遅い方しか繋がらない、自分で設定してやっと早い方が繋がったけど、私の購入時の設定がおかしかったからかな。どうなんだろう。そしてもう一つ、ウォッチメーカー落としてみたけど、文字盤の画像を作るだけじゃない、アナログウォッチ風の文字盤にしても実際に針が動くわけではなさそう。え？そうなの？アナログは動かないの？あ、確かに写真にかぶせられる時計ってデジタルだけだよな。
うんですよ。
でもこのアプリの中にはアナログの文字盤もあるけど、見かけ倒しなのか、それはダメだな。お散歩さん、ダイナミックペーパーの略でしょうね、ダイナパー。はい、それでは最後、
うん、
はいはい、
URL が長すぎる、
ま、あ、長すぎる、
シャープ空を見つけんかったらあげられる、
あ、じゃあつけなくていいや、
はい、
テッククランチさんの方にあった記事です。メーカーフォンは100ドルの携帯電話組み立てキット、要はハンダ付けという記事が上がってました。自分で組み立てられる携帯電話、キックスターターさんで資金調達をしているそうですよ。
自分で、
うん、メーカーフォンはキックスターターで資金を募っているキットで、いくつかの基板と部品を組み立てて動作する携帯電話を作れます。しかもそのルックスは予想以上に突飛だということですね。およそ100ドルでメインボード、ケース、 LCD、 無線モジュール、プロセッサーなど最小限のスマートフォンを作るのに必要なものが手に入ります。これを使ってインスタグラムを見ることはできないが、電話をかけたりテキストを送ったり、スネークかなをプレイすることだってできますと。自分で組み立てる、ハンダ付けして作るスマートフォンだそうですよ。面白くない？
男の子は面白いんかもしれんね。
ただね、これ日本ではダメだと思うんだな。議的が通らないと思います。議的が通らないというか、議的を通してないと思います。なので多分日本では使うことができないよ。面白そうなんだけど。
じゃあ紹介せん。
でも面白そうだよこれ。自分で組み立てられる、
でも使えないってことでしょ日本で。
うん、だから夢の中で使わなきゃいけないね。
夢の中で、
夢の中で使った夢を見ると。
頑張れよ。
まあの、自分で技的取ればちゃんと使えるんだけどね。まあ技的取るのに多分200万ぐらいかかりますんでね。
は
あ。200万ぐらいかかりますんでね。今アマチュア無線機も自分で作るとなかなかややこしいんですよね。昔はこういうの自分で作って遊べたのになって。
遊ぶだけならいいの？
電波出さなければいいんですよ。電波出すと技的が引っかかるんでね。というわけでみんな夢の中で遊ぼうね。さん、アナログの文字盤の上にデジタル文字が重なるだけみたい。 ライブピクチャーになっていって押した瞬間だけアナログの針が動いて見える仕組みみたい。あのアナログ時計としてはちょっと使えないってことだね。散歩さん、アメリカでも FCC 通してないんじゃないかな、あくまでも実験用。アメリカはね、自作結構いけるんですよ。日本が自作が今もうすんなり通らなくなっちゃうんですよね、議的制度ができちゃってから、山村さんも紹介してたけど腕時計型のマイコンが出ていてこっちの方が面白そう。こっちも Bluetooth などの議的問題はあるけど、アマチュア無線機と同じで議的通さないと無線局として申請をすれば大丈夫、議的を通さなくて無線局として申請をすれば大丈夫じゃないかな、受け付けてくれるかどうかは。あ、アマチュア無線はね、書類作ってくれる機関があるんですよ。ただこれは多分買って自分で作っても、無線局としては通らないはずです、なのでみんな夢の中で遊ぶだけにしておきましょうね。というわけで以上本編でした。はい、ツイッターのコメントをスキちゃん紹介してもらえますか。
あれ、今日って何曜日ですか。
今日は月曜日です。
あ、何曜日ですかじゃない、
最後は木曜日の配信が最後だよな。金曜日お休みしたから。
そっかそっか、11が木曜日ですね。
うん、ちょっと私コインを入れておきますんで紹介してください。
あ、木曜日は番組やったのね、あの漫画。
あ、空と海の間、
ダメだよ。
ダメかい。
ちょっと待って、だっけ、こっちで読もうか。12の
本当だね。
だっけ、12、12って金曜日だっけ、11の夜、
そうだね。
多分11の夜の分からなので、
あ、だけど12、日付が変わったところで僕はアップロードしてるでしょ。あ、その前にとしろぐさんの書く意味があるな。
としろぐさん、これでも、ああ、え、インターステラってそんな意味だったのか知らなかった。これうちが言うたやつ。
いや、僕はこれピックアップしなかった。この記事は読んでたけどね。
じゃあいいですか。
そうだね。
はい、1754回が上がって、なんかすごい珍しい人がいるの。キックさん？
だよな、空に数字の3つけてるもんな。
ゆきちゃん買ってきて、そして着払いでいいから送って。何を？ともえイラストライターインシマネ。なんこれ、ズバッとわかる猫言葉タロットカード。マスダシ。
カードどっかで売ってんの？
マスダシって書いてある。
マスダシ。
これ通販10月下旬頃から開始。誰この人？こんな人がいるんだ。 島根県子ども子育て支援課琴の葉連続イラストレーターさんだって。ちょっと買ってきてって言われても買えるのかね。
どうなんだろう
どこに売ってるかが分からんけんね。ちょっと待ってください。一応どうしたらいいのこれ。
旗でも立てとく
旗立てられる？お気に入り
ぐらいかな。
ちょっと期待はしないでください
買ってきてっていうかどこで売ってるかが分かんないな。
そうなんよそうなんよ。
ちょっと調べてみた方がいいかもよか、ね、
はい、はい。それからガンちゃんが、聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
1752回ね、ありがとうございます、うん。イクラムさん1754回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1754回拝聴。キちゃんお大事に、ゆっくり戻してくださいね。仕事中の姿勢、首を下げなくていいようにパソコンの下に台を置いて首を水平の姿勢に保つのがよろしいかも。あ、私最後の日頭痛くて途中で逃げたんだ。
そうそうそうそう。
あ、すいません。今日はちょっとあのいらない他社さんのあの分厚いカタログとかをパソコンのデスクトップの下に引いたりしてあの高くしました。はい、うん、ありがとうございます。ガンちゃんは1754回も聞いてくれてます
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。てるちゃん、さらにポケットからツイキャスへのリンク投稿が簡単になるようにショートカットのレシピを作り直しました。 iOS11 の月ちゃんでも使えるように古いバージョンのワークフローで作成、お試しあれ。注意、通信環境が悪いと失敗することがあります。
ありがとうございます。
エヴァノート、すごい。月ちゃんでも使えるように、これ猿でも使えるようにみたいな。
うん、ところが月ちゃん iOS12 になったんだよな
ただ頭的な問題では、月ちゃんでもという言葉はあの生きるか。
そうだね
簡単なんかな
かね。
まだやってない？
あ、僕も今初めてこれ見た。
あ、そうなんだね。ちょっと、うん、お気に入りつけとこう。つけましたよ。ありがとう、はい、てるちゃん、ありがとう。レシピ簡単、あ、そうかそうか、ツイキャスのリンク投稿が簡単になるようにってことだね。ありがとうございます、うん。それからとしろぐさん、完全に周回遅れと化しています。遅ればせながらこれより F1 ロシアグランプリのお話公開開始ですってことで。
はい、今日ですね、お疲れ様でした。
昨日ですね。はい、
昨日だね。
お疲れ様です。コメント以上ですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございますなんかコインがいっぱい入って
る。あ、僕はコインを5枚入れたけどねあ、ケイちゃんがコイン入れてくれてる
ありがとう。ジミちゃんがこれから振動中のお話が始まります
樋口さん、コインを送ろうとして間違えてウサギフレームをポチったのはここだけの話。
あ、そうなん、ずっとおるよこのウサちゃん。ありがとうございます、うん、かわいいよね。
ありがとうございます。
これ何、てるちゃん直輪、直輪って何？
ん、直接リンク、
さっきの話のやつ。
あ、iCloud の、はいはいはいはい、はい、
これ今してんの？
ポケット見てれば押してみるといいのかな。
ポケット見とれば、え、でもポケット見とったらこれ押せんよ。
そうだな確かにそうだ。
でも押していいの？
この状態で押しても何も変わんないような気がするな。 なぜだ、わかんない。僕も配信状態だからこれ押せない。あ、押しても何も変わらない。
ツイキャス終わってからこれ押せる。
どうなのかな。ショートカット入手。押しても何も。
後でショートカットに追加してくださいって。
どこのショートカットに追加すればいいんだろう。ショートカットに追加してください。
だっけさっきツイキャス、あのツイキャスじゃない、あのツイキャスじゃなくてツイッターのコメントにあったやつじゃないです。そのてるちゃんがエヴァノートに作ってくれたやつ
とこれが同じなんでしょ。使い方がよくわかんないな。ショートカットを入手。わかんないやり方は。さっきのカッカ、ツイッターにもらっとったコメントの中に動画が貼り付けてあったじゃない。
え、動画、
うん、エヴァーノートのリンクの次に動画が
貼り付けてあった。あれ動画なんだ。
うん、これを見ればいいのか。
とりあえず番組と中断してしまうんで。
そうだ、
ね、後にしませんか。
うん。はい、これじゃあ珍道中、珍道中話ですよ。
どうぞ
どうぞ
どうぞ。
ここから好きちゃうパートです。
何都合のいいこと言っとるんですか。珍道中、
うん、
何をしに行ったんかというと、そもそもは、うん、そもそもはね、私があのシリーズ4のステンレスがどうしても見たい、後で後悔したくないからどうしても見たいって言ったのがきっかけで、あの広島のエディオンセンター、エディオンショップ、
エディオン
エディオンにアップルウォッチいっぱいあったよねって言って行って、うん、あの行ったんですよ。
そうそうそうそう。
そしたらやっぱり、あ、やっぱりもう間違いなく裏切ることなく、あのアップルウォッチがいっぱい並んでいました、
うん、
でやっぱりステンレスはピカピカしていて綺麗だった。
綺麗だったね。
でアルミも、アルミとステンレス、うんうん、ナイキプラス、まああのエルメスとかはなかったんだけど、ほぼほぼみんなあって、
うん、
全部目の前にしたらどれにしていいかわからんくなって決められないって言って逃げ出しました。でただステンレスすごい綺麗なんだけど、あのアップルの人が言うには、あのステンレスシルバーはすごく傷が目立ちますよって、もしステンレスにするんなら一番安全なのはあのスペースブラック、
うん、
なんとかカーボン、
うん、コーティングはしてあるらしいですよ。
なんとかブラックカーボンとかって言ったかな、なんか加工がし、うん、あれだけしてあって傷が目立ちにくい。で、まあ、その次がゴールドで、一番そのあの傷が目立つのがシルバーですよって言われて、で私はもうあのベルトから入ろうと思って、ベルト、赤いベルトとかつけられるようにしたいと思った時に、やっぱりシルバーが一番合うなって思って、 で、その傷がつきやすいって言われても、そこでステンレスのシルバーは消えました。ただステンレスは全部消えました。やっぱり高い。
で、2万円ぐらい高いもんな、
うん、お店のお兄ちゃんはアルミのシルバーつけてて、あ、これでもいいかなみたいな。で、あとはやっぱりそのアプローチを見に来るお客さんがめっちゃ多くてびっくりしましたね、あの田舎者の私たちは、う
ん、結構ね、
うん、
年取った人もいたし若い人もいたし、
やっぱり違うなと思って。で、まあアプローチどうしようかなと思ったけど、とりあえず頭冷静になって考えようと思って。
広島まで行ったのに。
そうで、一応その広島市内でもアップルウォッチ取り扱い店舗が1店舗しかないっていうんで、そこにもね最初行ったらまだ回転してないって言って冷たくあしらわれたけ、けっと思って、誰が行くもんかと思っとったんですけど、あの後で調べたら、そのソフトバンクで契約するアップルウォッチは店舗の購入でもウェブの購入でも、その今現在 iPhone とかあの iPad とかの分割払いの購入をしとって、かつそれがクレジットカード払いじゃないと、Apple Watch の分割払いは受けられませんっていうのがホームページに書いてあることに気づいて、
そうそうそうそう、それで、すごい意外だったよな、
ソフトバンク、はい消えたみたいな。ただ一括購入だったらいいんだろうけど、
うん、
もう一括購入するんだったらもうあれよ、セルラーなしの普通の GPS のアルミでいいやもうと思って、あとはもうアップルのオンラインで買えやえじゃんけみたいな感じで、なんかそんな感じになります。で、すごいなんかそのやろうと思うことをどんどんこうなんかこう邪魔される感があって、すごい私テンションが下がっていって、もう買うのやめようかなとかって言ってたんですけど、みっちゃんがね、すきちゃん買わんのだったら僕も買わないよとかって言い出して、いやいやそれじゃダメでしょとかってなんか言う感じでね。で、まあ買わずに帰ってきたんですけどね。
そうだった、
話があっちこっち行きましたけど。
まあただ広島市内にある唯一アップルウォッチを取り扱っているソフトバンクショップは在庫ないって言われたんですよね。全部取り寄せですよって。
そう、うん、いや違うよ違うよ、あそこの店は違うじゃん。あ、そうだそこだ。
そう
そこだそこだ。
あの最初に行った店は結果的にはアプローチ取り扱い店じゃなかったんだけど、開店前だったとこはね、その後に取り扱いしてるお店ちゃんと入って、アプローチもあああるあるって言って、在庫ってあるんですって聞いたら、基本的にアプローチは取り寄せですって言われてね、マジか
だけ。やっぱりあれなんじゃない、その何が売れて何が売れんかっていうのもやっぱり判断つきにくいって、在庫持ってもやれんのでしょうね。
広島のソフトバンクでも在庫持ってないってことは、都会も同じなのかな。
それは分からんけどな。
2年前にソフトバンクがアプローチ安くて大量放出したじゃん、いい買い物の時の時に、
知らん、
古い分を、僕が体重計買ったじゃん、いい買い物の日で、時同時にアップルウォッチも出してたんだけど、数がほとんどなくて結構クレームが出てたじゃない、覚えてない、
あの頃からアップルウォッチってあった、
あるあるある。で、あれも確か取り寄せだったはずなんや。だからソフトバンクショップってアップルウォッチは 取り寄せないよ多分。 iPad も一緒だけど、 iPhone は店頭に在庫持ってるけども、 iPad とか Apple Watch は多分在庫持ってないんだよ、ソフトバンクショップって。
そうですね、うん、あ、でもね、この間行ったあのエディオンのその Apple Watch 売り場も、うん、あのステンレスゴールドが売れとるって言ったよね。
そうそうそうそう、
あれちょっとびっくりした。
うん、
まあ何しかね、あの別にあの張り切って行ったんですけどね。あの見たら後悔するって言った割には見たら迷って決められんという思い、あの思いもかけないオチがあっちゃって。あのみっちゃんはすぐに自分もスペースブラックのあの。アルミでいいやってすぐパッと決めなさったんですけど、私くるくるしょったもんね、うん、ああどうしよう、ああどうしよう、どうしようどうしようって言って決められなかった、
うん、
でちょっととりあえず冷静になろうって言って、あのなんかお茶飲みに入ったところからの私たちのグルメ魂に火がついてみたいな。
で、スキちゃん的にあのピンクのベルトがつけたいんだよな。
あの
ピンクだ
から今回の、うん、今回の Apple Watch シリーズ4のその、広告塔っていうかね、割とメインで出てくるのがそのゴールドのステンレスのピンクベルトのやつ、あれを見てすごいズキューンってきてね、
うん、
あれ見た時はいやー絶対ゴールドのステンレスがいいって思ったんだけど、なんか冷静に考えて、私あの売り場でピンクのベルトを自分の腕につけてみたわけなのよ、
うん、
あ、うん、似合わんと思った。あ、似合わん私。で、あのアマゾンですでにそのまだアップルウォッチも買ってないのにそのベルトだけお気に入りに入れとるじゃない。
ああ、入れてたね。
その真っ赤なベルトがつけたいわけよ。
うん、
で真っ赤なベルトにゴールドがどうしても似合わないと思うのよ。だから逆算していってシルバーにたどり着いた。で傷がつかないアルミで、すごいみんながそのアルミよりステンレスの方が傷がつきにくいっていうような話をずっとしてきとったのにもかかわらず、あのアップルの店員さんがいやステンレスのシルバーは傷つきますよって、うん、アルミの方が傷目立たんみたいな話になったけど、すごいあそこでひっくり返ったでしょ話が。
うん、
うん、
だからアルミはみんなあの血焼けし状態だから、例えば細かい傷がついたとしても目立たないんだろうね。
うん、
ステンレスは光沢になってるからやっぱり目立ちやすいのかなって気がね。
綺麗なんだけどな。綺麗なんだけど、
うん、
っていう感じで、まあ、買わなかった。で何もそのことに触れず、私たちは、ちかみっちゃんは食べ物の写真ばっかりでインスタとかに上げていたという。
だっていっぱい食べたんだもん。
まああの、うん、アップルウォッチは、まあ、ちょっとお預けになりましたけど、あのね昼間からお酒を飲んだとか、その広島の地元のねお店の人においしいお店って聞いて行ったんだけど、すごいあの4時ぐらいからお酒1杯300円で飲めるあの お店とか教えてもらって、そうハッピーアワーのアワーは泡なんですよって言って教えてもらって、お酒飲みに行って、
うん、
酔っ払って歩いてみたいな、ゲーセン行って
みたいな。何しに行ったんだかって。
でも結構テンション上がりましたね。みっちゃんは、まあね、あのみっちゃんなんかいあのこっち出発してもうまなしに、ねえねえ靴下がずれるとか言うて、はぁって言ったら、靴の中でもうかかとが出ようるんだけどどうしようとかって言うけ、靴下買いに行かなきゃいけとかって言ったら、あのみっちゃんは足がちっちゃいんですよ、あの 24.5センチで、だいたい男性ものの靴下って25から27が主流じゃないですか。で、入ったお店にいいのがなくて、お店の人に聞いたら、あ、結構足のちっちゃい男性の方、あの女性ものの買われる方多いですよっていうのを聞いて、みっちゃんは女性ものの靴下を買って、
うん、まあ、女性ものって言っても男が履いてもおかしくないよねやつだけどな。
ですぐ履いて、でその次にあのフクロウのカフェ行ったんよね。あのチラシ配ったんだって。
フクロウなでなでしてきましたよ。ふわふわしたやつを。
そう、そんな感じで、
そう、広島を満喫してきました。
でもお好み焼き食べ損ねたけどね。
うん。なのでアップルウォッチはもうオンラインで、まあ月ちゃん的にはステンレス見たから満足はしたんだろ。
満足した。で、うん、その傷がつきやすいっていうことが分かって、その諦めがついたっていうか、みっちゃんがその高いステンレス買うよりアルミにしといて、その分ベルト買ったりとかして楽しんだらいいじゃんみたいなこと言ったよね、あんた。
そうそうそうそう。
まあそんなこともあってちょっと冷静になりましたね。
うん、
よかったかもしれん。
うん、という広島珍道中でした。
だってたまには都会の空気吸わんとだ、やっぱり。
蔦屋家電の方、ん、蔦屋家電の方、蔦屋家電ってあるっけ。
これってレックのとあれじゃない、前行ったでしょ、西区の違う街の中、神谷町です。
うん、神谷町の本店です。エディオンの本店ですね、行ったのは。小白さん、広島には牡蠣食べに行ったんでしょ。そうだね。
いや、あのね、あの、ある、はい、とあるお店に入ったら、そこの店員さんに、この人牡蠣好きなんですけど、美味しいお店とかありますって聞いたら、
うん、
教えてくれたよね、その牡蠣のばっかり出てくるお店。そ
うそう、うん、牡蠣バーにね。お散歩さん、キャリア系はドコモそうじゃないかな。ドコモの iPad も取り寄せって聞いた。ああ、ドコモもそうなんだね。携帯キャリアでは iPhone は在庫持ってるけど、それ以外は取り寄せってことなんだよな。小白さん、潤沢に在庫があるのは Apple Store ぐらいじゃないかな、ないの。とこがね、 Apple Watch 今 Apple Store でもね、潤沢にないんですよ。
オンラインで見たんだっけ。
そう、オンラインで確認したんですけど、アルミ系はね、今週の土曜日入荷ってとこがほとんど、在庫持ってるとこないですね。ステンレスが若干あって、ナイキモデルも若干置いてる。今日あのもらえますよっていうお店はあるけど、だから結構売れとるのかな、在庫が少ないのかな。
あのちょっと先々週行ったあの出雲のソフトバンクのさ、お兄ちゃんはアップルウォッチシリーズ4が評判が悪いよとかって言いよったじゃん。
確かに。
今度言ったら評判ええわっつって言ったのか。あんた嘘言いよったねってか。
エディオン在庫あった。あ、結局在庫聞かなかったんだけど、なんかありそうな雰囲気だったよな、店員さんの話
だっけ。今ないのはゴールドだって。ゴールドはないって言った。
うん、エディオンは在庫はあったみたいですね。
あそこでもう、ま、あのシルバーって決めとったら、私案外買って帰っとったかもしれんけど。
だね。
あのお財布の中のお金かき集めたら買えんことはないって言うとったじゃんって。
言っとったね。スキちゃん今回こけなかった。だってこけなかったね、酔っ払ったけど。
あれなんよジミちゃん、私がよくこけよったのは、結局ね、首のが悪さしとって、あのこけよったんよね。で、手術してから亡くなりましたね、あの。
さすが。
今
の
とこ聞けてないっけ。
うん、手術はすごい。
ね、 あの思いもかけんことで、ただ私がどんくさげとか足が上がらんとかじゃないんですよ、ジミーちゃん。
お散歩さん、エディオンって神谷町という駅前にあるでしょう。旧デオデオ本店ですね。そう、神谷町の本店の方です。まああのバスで行ったんでね、バスセンターが神谷町だったんでね、神谷町のエディオンの本店の方行きました。名古屋は、名古屋のストアは在庫なかった。あ、アプローチか。そうですね。はい。ってなとこで、まあ、手に入れるのはもうちょっと時間がかかりそうですけどね。で、スキちゃんやめようかなって言ったけど、やめるの？
やめない。え、やめ、あ、買うの？
買うの、買うの。
あのそのやだけセルラー、結局セルラーってさ、そのなんか iPhone 持って歩かずにその使っとる時に機能を使おうとすると月額370円かなんかがいるんでしょ、
う
ん、
確かね、そうそう、それぐらいかかる、うん、
だから
うん、
もうセルラーじゃなくていい、ソフトバンクで買わんのだったらセルラーじゃなくてもいいかなって思って、
まあね、
今まで通りどうせ iPhone 持って歩くし、
そうね、
だけでも Apple Watch の Apple Watch じゃない、 Apple Store のオンラインストア見たらまだ Apple Watch シリーズ3が売れとって、
うん、
4見てから3のページ行ったらめっちゃ安く感じるで、
まあ、安いじゃん、値段下がってるからね。1万円ぐらい下がったんじゃなかったっけ。
3万何部だったよ、
うん、
もうなんか思わず3でもええでって、あの子もう一人の私がいいよと思ってポチでポチでとか言って、
ということで、まあ、アプローチ購入まではもうしばらくかかりそうですんで、うん、お待ちください。
うん、多分昨日はちょっといじけとってね、メルカリでもう一回探そうかなと思ってたけど、
中古はやめとき。
そうだね、
うん、はい、ちょっとどこで、あ、今日90分いっぱい超えちゃった。
あ、そう、
はい、以上ドラフミ IT ニュース1755回10月15日でした。お届けしたのは、
今日からまた1週間頑張るぞーのすきちゃんと。
まだ4日も仕事が残ってるよ今週は。のみさんでした。
あと3日だもん。
え、なんで、あ、そうだ、
木曜日休みだもん、病院だもん、
休みでしたね。
はい、
ちょっと待って、今週は僕お休みがあるんじゃなかったっけ。あ、今週水曜日は配信お休みです。
なんで。
あ、あの理事会があります、コミセンの。はい。それではまた明日、三四
ただ
ものだんだん。さあ、スキちゃんは結局何を買うのでしょう。
いやいや、もう買う、あれですよ。あ、しまったな、みんなに買ってきてあげればよかったって今思った。
何を。
イカフライ。違うよ、イカフライ。今ドハマりしとるイカフライ。あ、
瀬戸内レモンの。
そう、瀬戸内レモンの。だけどこ、何、広島行かんとかイカフライ見つけてね。尾道グリーンレモンとか、ああ買ってくればよかった。だね。
木曜日休みだから行けるじゃん。病院だよって。
バス代かかるし。
Thank you. Sora Ami IT News。